と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
あ、皆さんこんにちは。京都府建築士会のラジオ部会の伏木道夫です。今月は上村学区の町づくりをテーマにゲストをお迎えしてお話を伺っております。今日のゲストは、有限会社ランド取締役中村、信之さん、宝塚大学立命館大学で講師をされ、都市環境デザイン会議のメンバーでもいらっしゃいます。それで、町のコミュニティをいかに守るかというテーマでお話をいただこうと思っております。中村さん、こんにちは。
はい、どうもこんにちは。
先日中村さんの事務所を伺わせていただいたんですけど、二条城の南、あ、失礼、東側が上村学区ですね。
そうですね、はい、
町中でいいところで、実は私隣の、協業学区というところの出身で非常に馴染み深い感じがしてました。で、お池通りに面して、一つ南に姉屋小路通りという通りがあるんですが、そこに実は姉屋小路の界隈を考える会というのがあるんですが、そこでも中村さんがサポーターとして参加されていらっしゃるとお聞きしまして、そのあたりからお話伺えますでしょうか。
はい、ですね、上村学区というのは堀川に近い方なんですけども、姉屋小路さんの方は、もっとむしろ烏丸通り越えて東の方です。はい、ですから、かなりと離れてはいるんですけども、同じ都心部のですね、仲間ということで、お手伝いさせてもらってます。これは都市環境デザイン会議という、全国組織があるんですけど、そこの京都メンバーとしてですね、京都の景観を考えようということで、いろいろこちらを勉強させていただくという意味でですね、姉屋小路さんの景観まちづくりの、サポートしています。
どんなことをされているんですか。
具体的にはですね、姉屋小路さんはもう、国のですね、町並み環境整備事業という事業を、はい、7年ほど前からやられてまして、毎年ですね、1軒か2軒の家をですね、修復していくと、
は
い、
お
それから、国やですね、京都市もそれに、助成していくという事業をやられているんですけども、それのですね、どういうふうな、改修すればどういうふうな景観が生まれるかというふうな写真を、合成写真を作ったりしてですね、それをまた見ていただいて、いや、もうもっとこうしたら方がいい、ああした方がいいっていうね、意見が出てきて、でまたそれを、改善していくと。いうふうに頭の中で考えていることを絵にしてですね、目に見える形にして、議論しやすくしていると。
そうですね、具体的に CG にすると一般の方も話参加しやすいですね。
そうですね、あんまり嘘がつきにくい写真で細かいところまで出るから非常に まずい設計だとそれがまずく分かるし、はい、
会長さんはなんか地元の酒屋さんというふうにお聞きした。
そうですね、いちこさんという昔からその酒屋さんやってられている方で、地元のことをよくご存知で、姉屋小路の、範囲から言いますと、姉屋小路の寺町があってからですね、烏丸通りのあたりを、大きく言えばそのあたりを対象に、建築協定を作ったりですね、本当に熱心に京都で一番のですね、町づくり活動をされているところですね。
ぜひ私の地元に近い堀川通りまで姉屋小路伸ばしていただくといいなと思って。
いいですね、姉屋小路、非常に落ち着いた、お池と三条に挟まれて、落ち着いた感じがして、神社があったりですね、いいとこですね。
で、その中のお話でお聞きしてたんですけど、普通の町の暮らしで、住んでおられる方がいかに守るかいうお話されてたんですけど。
普通の町ですんでね、そんな商業とかですね、商業的なにぎわいも、若干必要あることはあるんですけども、やっぱり住むっていうことですね、暮らすということで、ですんで景観というのも一つ の大事なバロメーターですけどね、それ以外も例えばその車の通行ですね、あまりこうビュンビュン車通ってもらっちゃ困るとかですね、それからみんなが一つ心を一つにするようなお祭り、地蔵盆であったりですね、ここに特に姉屋小路さんは灯籠ですね。はい、安どんへという、
8月のいつ頃でしたやったので、
8月の大体地蔵盆の頃ですね、20日前後ですけど、それ以外にも今度、 街中歩く日という、ね、はいはい、都心のイベントがございまして、はいはい、それは11月の12、13ですね、はい、その時にもやられますし、あと大晦日の日にもやられます、ね、そういう安堵を並べることでですね、はい、昔の風景を蘇らせるということと、はい、それから車を止めますのでね、はい、やっぱり車のない昔の京都の街中の雰囲気を醸し出すと、で、まあ、それでもって住みやすい街でどんなかなってことを考えようと。
地元の方が積極的に参加されるんで、あの汗を流して守るというふうにおっしゃったわけですね。
あの参加するというよりも自分たちで考えてやってますんで、はいはい、で周りの人を、まあ、あの来てもらったりですね、はい、手伝ってもらったりということで、はい、あの非常にいい形でやられていると思います。
私も子供の時は地蔵盆が楽しみで、2日にわたってお菓子が一日中食べられる非常に楽しい日々やった
と。そうですね、そういうことはなかなか今続けるのは難しいですね、はい、子供さんが少ないんでね、はい、
でなんか先ほどあの来る前に、はい、あのホームページ見せてもらったんですけど、アニア工事のライブ映像を流してありましたね、あれも面白いですね。
あれもあの谷口さんというお方の、ね、はい、お家から、はい、そのガス灯が見えるんですね、はいはい、そのガス灯というのはもともと京都ガスというね、はい、あの今大阪ガスに吸収されましたけど、はい、そういうガス会社がそこのアニア工事発祥の地ですので、それを記念してガス灯をね、あの復元したんです、はいはい、モダンなガス灯を作りになって、それの様子をまあ世界に向けてインターネットを通じて発信した。
ということは夜を見たらよかったんですね。そうですね、昼間だったんでガス灯が終わらなかったですね、はいはい、それとこれもあのブログでもよく書いてあるんで、あの私も先ほど見てたんですけど、京都府木津川市 の、 あの里山の再生なんかも取り組んでいらっしゃるおっしゃる、はい、ということ で、 そ、 で、ね、それもお話お伺いできますか。
はい、私はあのランドスケープアーキテクトという、はい、まあ、造園の仕事をしてましてね、はいはい、公園とかそういう公共の空間の屋外空間の設計をやってまして、はい、で特にそのあそこの学研都市です、ね、はい、の近隣公園とかですね、そういう屋外の設計もずっとやってました、はい、でその中でですね、あのもうニュータウンの時代はまあ終わりつつありまして、はいはい、もうニュータウン作るのやめてですね、里山として保全するという地区が出てきまして、はいはいはい、そこはもうあの 手、 をあの手入れが進んでなくてですね、もう木がボーボー生えていると、快適な里山に戻そうということでですね、里山活動を始めました。
その里山前の木津川市の持ってある土地、
ね、UR 都市機構
という、はい、UR で昔は土地、はい、公団さんですね、そうですね、ね、
でこの前、つい先日ですね、はい、そこが、まあ、木津川市がその一生懸命なんとかしようということで、はい、環境省の方にですね、いろいろ問い合わせてですね、はい、あの生物多様性のエリアとして認定されまして、はい、それは全国で8カ所のうちの一つなんですけどね、で環境省のお墨付きでですね、はい、木津川市を中心にですね、はい、住民とか市民とかですね、はい、森林ボランティアの人みんな集まってですね、はい、非常にこの良好な里山、加瀬山という里山ですね、そこをあのみんなで手入れしようと、生物多様性を高めていこうというふうな、今動きになってます。
まあ、あの地元の人とそれをサポートした花はどんなエリアから来てはるんですか、中村さんは。は
い、私どものグループは、まあ、常時10人ぐらい集まって小さなグループなんですけども、はいはい、地元の、まあ、木津川市の方 2,3 人おられてですね、はい、あとはその京都市、宇治口市、上与市とかですね、はいはい、あと向こう市の方とかですね、そういった京都府内から集まってます。
特にあの中村さんみたいにランドスケープや都市計画やってはる人だけじゃなしに一般の方もいらっしゃるんですか。
はい、あのむしろですね、はい、リタイアされて、はい、これからの人生どう楽しもうかと、で、まあ、お金はもうあるし時間もあるとい
いでかでですね、
あんまり悪いことしちゃいけないということで体に健康に良くてですね、はい、自然もまあ良くなるということで参加していられる方が非常に多いですね、
は
い
は
い、
具体的にどんな活動されてるんですか。
ですね、まあ、月に 3,4 編集まりまして、一つは山の手入れですね、はい、これはあの、まあ、荒れた山をきれいにしていくと、うん、草あのチェーンソーであの木を切ってそれを、解体してですね、はい、薪にしたり、はい、でそれ薪で、まあ、お料理作ったり、はい、ピザ窯でピザ作ったり、はい、キャンプしたりですね、はい、もう一つあの地元の方がですね、あの、まあ、非常に柿の名産地なんですけども、はい、もう高齢化しまして、あの管理しきれない柿畑、非常に広大な柿畑があります。そのうちの一部を借りしてですね、はい、今ちょうど柿の収穫シーズンですね、はい、あの自分たちでその剪定したりですね、はい、草刈りをしてで柿を実らせると、はい、それをいただくということもしております、は
い、最新のホームページ、あブログ見てますと、あのキノコの絵がいっぱいあったんですけど、キノコ取れるんですか、食べられるやつ。
あのね、あのキノコはね、まあ、自分たちも椎茸栽培してます、 それ以外にも、野生のキノコで、はい、これは、図鑑を見てね、
はい。危ないやつ。
危ないやつ。これはちょっとなかなか、皆さんにお勧めできませんけど、はい、自分がいけると思ったやつは自分で食べると。はい、非常に美味しいキノコも見つかってます。はい、
ちょうどその同じページに、キノコの炒め物してある絵、これは美味しそうですね。
それはね、柿ですね。
あ、柿ですか。
つまりね。
あ、これ柿ですか。
柿をその料理に使うということで、はい、もうたくさん取れちゃうんでね。はい、どうやって取れる、使えるかなってことで、まあ、炒め物にしたりですね、はい、豚肉と一緒に炒めたりとかね、はい、明日も行くんですが、明日はまあシチューにしようかとか、はい、柿と、まあ、いろんな。
これ、椎茸映ってますけど、椎茸も自分らで作るはず椎茸ですか。
はい、これはまあ、まだシーズンが早いんで、はい、買ったもんですけど、
なるほどね、
もうそろそろ12月くらいになったらね、自分たちで作った椎茸も出てきますけどね。
はい、で、ブログに実は動画もついてまして、見ましたらね、ちょうどね、お子さんがバームクーヘン作ってるところで、ああいう楽しいこといつ頃されるんですか、バームクーヘン。
大体ね、まあ、あの日はホタル見ようということでね、はい、6月にですね、はい、6月の末に皆さん近くの保育園の方来てもらいまして、はいはい、じゃあバームクーヘン作ろうということでですね、はい、火炊いて、はい、竹の幹にですね、はい、トロトロと、はい、バームクーヘンの液をかけてホットケーキのなんだ、溶かしてみたものですね、はいはい、あれをどんどん何回もこう何重にも焼きながら巻きつけていくと。
美味しそうな映像でしたけど、匂いと味が分からへんかったら残念ですわ。
まあ非常に評判だったんですけど、すごく時間がかかっても、はい、3時間くらい
かかって。そんなかかるんですか。
いつの間にか真っ暗になってしまいましてね。
その他にはどんなことされてるんですか、そういうキャンプみたいなこと
で。ですね、まあ、キャンプはまあ年3、4回ありますけど、はい、まあエコキャンプというふうに言ってます。はい、要するに車がまず入らないということですね、はい。それから水道も電気もガスもないということで、うんまあ、全部自分たちで運ぶと。だからトイレもそのバイオトイレっていうのを自分たちで作ってるんですよね、はいはいはいはい、だからオートキャンプとは全く違うで場所も全部斜面なんで、はい、ほとんど平坦地がないというところで、まあ、一番自然に近い形の場所でですね、はい、自然の大地を味わいながらキャンプしようと。
今のバイオトイレ言いますと微生物で分解するやつです
か。そうですね、はい、
ということはその微生物の入った専用のトイレみたいなのがあって作って
は
る。
はい、そうですね。それをまあでエンジンでその、
はい、攪拌する
よね、攪拌するとかね、そういうこともやってるんですけど、まあ、ある意味試作品なんで失敗も多いんで、ね、あんまり偉そうに言えないですけど。
参加したお子さんはいくつぐらいの方が多いんですか。
大体ですね、山にこう素直に来てくれる人は小学生までです、
で当然、お父さんお母さんも一緒に来られる。
そうですね、そうそうです、はい、
何人ぐらいのメンバーになるんですか、キャンプの時。
キャンプ一番多い時でやっぱり7、80人
すごいなんでね。
そうですね、
もう料理作るだけでも大変ですね。
それはやっぱりすごい人がいまして、そういう料理の達人の方がおられまして、はい、いろんな見学とかね、それから去年はその木津川アートっていうアートフェスティバルがありましたね、はいはいはいはい、その時アーティストの人とかをお招きして、やって、まあ、その時もやっぱり100人近く集まりましたし、それからあとそのアートイベントの本番の時は、はい、全部で期間中1300人ぐらい市民の方が来られまして、僕たちはピザを焼いて、その、はい、まあ、模擬店みたいなことをしまして、ピザも1日100枚ぐらい売れたという。
いわゆる石焼きピザみたいな、
カマスプラスの。本当、薪でやってて、石で釜を作りまして、はい、そういうのもいい勉強になりますね、やっぱり。それで木を切る、はい、山をね、手入れするっていうか、生物耐性を、高めるためには、いろいろ木を切らなきゃいけないしね、その切った木をどう処理するかと。やっぱりほっといてもなんかもったいないですしね、うんうん、一つはその椎茸ですね、くぬぎ粉ならるいは椎茸菌を打って椎茸をどんどん作っていくと、うんうん、もう一つはやっぱり薪にしてどんどん使っていくと、うんうん、いうふうにこう有効利用しないとですね、木に申し訳ないって言われます
そうですね、
今考えてるのは、それでその公園のベンチとか作ってですね、はいはい、ちょうど隣の地区でニュータウンを今作っているところですので、はいはいはい、そこに里山との関係を作るきっかけとして
ですね、いいですね、
はい、ベンチを置こうというふうなプロジェクトも考えてます、は
い
は
い、やっぱり使わないと建物行きませんもんね。
そうですね、でその存在をやっぱり知ってもらって、はい、どんどんニュータウンに住んでる人も、はい、里山に参加してもらわないとですね、はいはい、もう地元の高齢化した人たちだけではもう山を、はい、維持できないというふうになってますね、
はいはい、それとあと今これで実は伺った時に事務所マンションに構えてはるんですが、マンションでもなんか自治会の活動をいろいろ積極的にされてるらしくて、そのあたりのお話も聞いていただきましょうか、う
ん、マンションは皆さんご存知のように管理組合というのがね、 管理しているところで、私たちのマンションは、まあ、そこら辺が非常に、まあ、活発なところもあるんですけども、私は修繕委員会っていうのをやってましてね、はい、それは役員とはまた別にですね、はい、修繕のノウハウとかですね、はい、そこら辺を蓄えていってですね、もうずっと役員さんはまあ毎年変わってきますけど、はい、修繕委員会の方はずっとやってると、はい、それでまあ一回やったことを忘れないというかね、はい、ちゃんと受け継いでいけるような形にしてるんです、
はい、伺った時も非常に玄関お花もあって綺麗なんで、はい、結構こまめに皆さんで動いてあるんですか。
ね、マンションはやっぱり最初建てられた時は建物の方は頑張って建てるんですけども、はいはい、まあ、外側といいましょうか、まあ、外交ですね、はいはい、そういう植木なんか植えてる部分は最後にこうお金がなくなって、はいはい、お金がなくなって本当に貧しい状態で売られることが多いですね、はいはい、でそこら辺を大規模修繕とかですね、うん、まあ、10年ぐらい経った時にやり替えて、自分たちが本当にいいなと思うような庭を作ると、うん、まあ、アプローチを作ると、うん、そういうのが大事だと思ってます。ですから元の形に維持するというのは必ずしも大事ではなくてですね、はい、本当にこう、ここに住み続けたいと思う形に持っていくという、はい、そういうふうにするべきだと思うんですね。その中でやっぱり緑って非常に有効な、うん、形かなと思います。で、私たちもその植栽の部分を非常に広げましたしね、はい、それから外壁も色もですね、やっぱりミスマッチな色がありましたんで、はいはい、それを塗り替えたりとか、はい、で景観重視したような整備をいたしました、
はいはい、確かに非常に感じのいいマンションで、
ありがとうございます、
いい感じでした、実は打ち合わせは地下でさせてもらったんですけど、あれは集会所になってるんです。
そうですね、地下集会所です。
あれもなかなか爽やかな感じ、でマンションとして上層学校の例えば運動会とかなんかそんなも参加されてるんでしょうか。
はい、まあ、これは自由参加ですけどもね、はい、マンションの中で町内会を作ると、はいはい、一つの町内会を作るっていうところも、はいはい、まあ、2、3ありまして、はいはい、私たちもそういう形です。あ、はい、で、まあ、いろんな、連絡事項とかですね、はい、いろんな、特によってはその学校のイベントに積極的に参加する、はいはい、積極的に参加するということをしています。
マンションが一つの町内っていいですね、特にまとまれてますもんね、
まあ、分かりやすいですしね、はいはい、でやっぱり基本はやっぱり自分たちの住環境を守るというのが基本なんで、はいはいはい、マンションってやっぱ非常に分かりやすいですね、はい、そこだけ独立して自分たちのお金で運営するということなんで、はい、そういう積立金の運用とかですね、はい、そういうことによってまあ自治意識が高まるということだと思いますね。でそういうふうなちゃんと自治ができた上で、はい、地域ともお付き合いするというふうな順序かなと思います。
は
い
は
い、
それこそ先ほどの姉工事とか、はい、木津川の里山と同じで地元の人がまとまって自治を取るのがベストみたいですね。
そうですね、それで、まあ、そのためにはマンションってある意味いい、仕掛けだと思うんですね、はい、つまり管理組合があって自分たちでお金を運営するということが明確ですので、はい、責任も明確ですのでね、はい、その上で、まあ、いかに近隣とお付き合いできるかというのが大事になってきますね、
はい、あとそれと上村学校の本近所にある中京区役所のまちづくり委員会も参加されているんです。そこではどういった、はい、活動されているんでしょうか。
まあ、今年の初めに今後10年の中京区のですね、はい、あり方を考えるという基本計画を策定しまして、はいはいはい、それの私も委員として参加いたしました、はい、で今後10年ですねそれをうまく実現していこうかということで、はい、まあ、一町文化と、はい、それのまあ響き合う中京区を作りましょうと、はい、いうテーマでですね、はい、例えばまあ景観の問題とか、はい、それから交通の問題、はい、それからコミュニティ再生の問題というふうなことを今部会を使ってですね、はいはい、進めているところです。
中村さんみたいな専門の方とあとは具体的に住んである人がメンバーなんですか。
そうですね、その、自治連のいろいろな役をやっている方とかですね、はいはい、耐震の方とか、はい、社会、社協の方とかですね、はいはい、そういうメンバー、まあ団体から出てくる人もおられますし、はい、一般的な、はい、区民の方も出てくるという形でやってます、
はいはい、まあ、中村さんのお話聞いてると一貫してまして住んでる人が汗流して自分らの街作らんといいもんならへんいうのでやって活動してはるんですけど一般のお仕事もそんな風にされてるんでしょう、うん、今まで
やった一般の仕事というと
今までやったらランドスケープとか
の、ランドスケープの仕事ってまあ大体役所から出てくる仕事多いんですね、はいはいはい、である意味ニュータウンなんかでしたら住民が住む前に作ってしまうとかもありますんで、はいはいはい、まあ、フラストレーションが溜まってる というところもありますので、まあ、京都でまず勉強させてもらうと、住民としてのですね、はい、あり方を勉強させてもらって、はい、仕事にも生かすように心がけています。
なかなか私ランドスケープとお聞きしてるともっと物とか形の話が多いんかと思ってますから、その住民と のコミュニティを受けまして非常にああすごいなと思ったんですけどね。
これから木を一本植えるにしてもですね、はい、あとどういうふうに地元の方がそれを管理してくれるとかですね、はい、愛着を持ってもらうかと、はいはい、場合によってはもう地元の人に木を植えてもらった方がいいとかですね、はいはい、いうふうな時代になってますね、はい、
まあみんなでこう街を作るのがこれから大事な時代になっていくと思いますので、ええ、今日はどうも面白い話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
京都人町出会いもん。続いて教えて建築士さんのコーナーです。10月のテーマは住宅と災害ということでお届けしてまいります。ここからの担当は、
はい、京都建築士会、放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
はい、そして下村静子でお届けいたします。10月入りましてまず最初の話題ですけれども、まあ、風害、風による害、はい、災害ですよね、はい、これについて教えていただこうと思います。
そうですね、は
い、
まあ、皆さんもまだ記憶に新しいと思うんですけれども、結構今年は大きな台風がね連続して、
そうなんですよ、
ね、近畿でもかなり被害も出てますしね、
近いところで発生して大きいままね来ました、
長かったこともあって、はい、被害すごい拡大してましたけれども、うん、まあ、さっきの台風15号ですかね、ではだいたい風速30メートルを超えてるっていうふうにしてたんですけど、まあ、風速30メートルって数字で言われても実際どんなものかっていうのがねなかなかピンとこないと思うんです。
はい。
で、まあ、まあ、建物の、まあ、壁にですね、まあ、吹いてきたところで、まあ、1メートルかける1メートルぐらいなところに、まあ、75キロぐらいの力が大体かかってくるような数字に、ということなんですね。
はい、はい。
で、まあ、風速30メートルというのは、まあ、時速にすると大体110キロぐらいなんで、まあ、75キロって言ったら、まあ、大体ちょっと大柄な人にの体格になるので、まあ、そういう方が110キロぐらいで家の壁にガンと当たってくるような力が家全体にかかっているというのが風速30メートルの時に家に受ける風の力なんですね。
まあ、その建物にかなり大きな力がこうガーンとかかるというふうに考えなくちゃいけないと思いますけれども、はい、こういった場合どんな部分にその被害が及ぼすされるというか、
はい、やっぱり圧倒的はやっぱり屋根ですよね、
うん、屋根、
うん、屋根の被害がやっぱり多くて、うん、まあ、日本瓦はやっぱり瓦で重いので、うん、まあ、針金とか釘でしっかり屋根に固定していれば、うん、普通 の台風ではまあ空に飛んでしまうということはねなかなかないんですけれども、うん、まあ、それでも古いお宅なんかでいくとですね、まあ、屋根の中央部では、まあ、1列とか2列とか全部に固定しなくてですね、うん、間を置いて止めてるということもあるので、まあ、そういうところになると先ほど言った風速30メートルを超えるあたりから、
はい、
瓦がめくられて飛んでいくんですね。まあ、実際そういうふうなこと昔はね結構そういう姿も見れたんですけれども、まあ、最近は日本瓦のね屋根もなかなか少なくなってきてるということもあるんですが、まあ、風速30メートルというと、瓦が飛ぶと。で、まあ、瓦が一度飛ぶとですね、屋根全体が、その周りのものも全部持っていって、屋根が一挙に壊れていくということにつながっていくんですね。
屋根が壊れると建物はまたね、一層弱くなってしまうんじゃないかと思いますが、はい、そのような被害を減らすために、どういう今ね引っ掛けるともいう話ありましたが、はいはい、どんなふうなことができるんでしょうか。
そうですね、まあ、風を直接ねなくすということが、まあ、できませんから、
はい、
まあ、風によって飛ばされるものを減らすしかないんですね。
うん、
でまた窓が割れるとですね、はい、まあ、そこから強い風が一挙に吹き込んできますんでね、内側から外にですね押し出そうとする力が家の中からかかるんですよ。だから屋根は瓦で風でですね瓦が飛ばされると同時に窓なんかが割れてくるとですね、うん、家の中に風が入ってですねその屋根を下から持ち上げようとする、うん、ということにもつながっていくので、まあ、窓の防風対策ですかね、うん、まあ、飛んでくるものに割れないようにするとか、まあ、だから雨戸と かね、
はい、
格子のルーバーみたいなやつ、ああいう風なもんをつけるということでは、うん、一応暴風の対策というのはかなり有効ではありますね。
なるほど、はい、はい。
でまたよくね、台風の時に屋根から落ちましたとか、いろんなそういう風な被害のニュースとか聞かれるんですけれども、
はい、
そういう雨の台風が来てるにもかかわらずですね、まあ屋根に上がるとか外に出られるということが被害の直接の、まあ、原因にはなるんですけれども、
うん、
なぜそういうことが起きるかというと、やっぱり雨漏りとかがするので、
うん、
当然雨持ってきたらね、そのもうずっと家におるわけいけないので、雨漏りを何とかしようと思って出られるんですよね。
ああ、それがまたあだになってしまうというね。
そうですね。まあそれが結局事故につながるんですけれども、
うん、
やはり普段からこういうことをメンテナンスとかですね、そういうことで補強とか補修をしとけば、まあ、いざという時の、まあ、備えではありますけれども、
うん、
そういうことをやっとけば、そういう台風が来た時には、もう外に出なくても済むかなと思っているので、うん、普段からそういうことをやっておくというのはすごく重要なことではありますね、
うん。なんか最近は雨戸とかっていうのも閉めないお家もね、多いみたいに見えますから、そういうところはもう安全を期してきっちり守っておいていただく方が良さそうですね。
そうですね、はい。まあ、まあ一つのそういう形で普段のねメンテナンスは非常に大事なんですけれども、まあ台風というとやっぱり直接にね風による害という感じはありますけれども、高いビルとかですね、マンションが建っている場所で、その場でよく下通ってたトップボッと吹いてくるときありますよね。まあ、よく言われるビル風と言われるやつなんですけれども、まあ、これは高い上空ってやっぱし、ね、人間が立っているところよりかすごい速い風が吹いているので、まあ、こういう高い建物に、まあ、風が当たってですね、そこから上に行ったり下に行ったり横に行ったりして風が分散されてしまうんですね。だから下から横から風が吹いてくるというよりかは上から風がガンと追ってきてですね、それで下からグッと上がってくるという突風につながるというふうなことにもなるので、まあ、これも一つの風害でありますけれども、まあ、高いマンションとか建てるときにはその日陰がね影になるとかというふうなことでいろんな説明とか規制とかもあるんですけれども、なかなかそのこういうところにすると風が突風が吹くであろうとかというふうなことがもう十分にやっぱしこういう高い建物を建てるときにはぜひ検討しなくてはならないことかなと我々建築士も重く強く思っていることではあるんですね、
う
ん、
確かにね、はい、街中ではまあ台風以外でも風による害が起こるというようなことなんですね。
はい、そうですね。ただしですね、まあ風はね、今言ったようにするとものすごく家に害を与えるみたいな感じはありますけれども、まあ風は悪者ではありませんので、うん、まあ日本家屋は昔から風通しの家をですね、目指して作ってきてますけれども、まあ実際ね、風が通る家ってすごい気持ちのいい家でもありますし ね、
うん、ね、
ちょっと涼しいし、なんか窓開けるとすごくね、気持ちがいいので、だからまあ台風の時にね、窓を全開しなさいとは言うことは言えませんけれども、一般の普通の時はちょっとね、窓を開け閉めなどをしてですね、家に風を取り入れるということで、うまくそのコントロールしながら上手にね、付き合ってもらえればと思ってます。
はい。これもまたメンテナンスになりますよね。
そうですね。はい。
はい、ありがとうございました。次回は水害についてお聞きしたいと思います。はい、教えて建築士さんのコーナーでした。
はい。では、京都人町出会いもん。今日はこの辺で、さようなら。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。